願いいたします。はい、子どもたちはどこに行くんかな。小街道だそうです。はい、ね、本当に、よう降りましたね。どこにあんなに空の上に水があるんかなと思いますね。400ミリっていうことはそのまま流さずに置いといたら40センチ溜まるっていうことですよ、ね、1000ミリいったら1メーター溜まるっていうことですからね。それがこう空にあるんだからね。いや不思議だな、なんぼ降ってもまた降りますからね。あのシステムがないとあの人間は生きていかれないんですよ。あれで海の水が真水になるんですよ。はいはいはい、はい、地球上のほとんどの水は海水ですか、塩水ですから ね蒸発して降るので真水になって、わしらがそれで生きていけるという、だからありがたい神様のシステムなんですけども、時々っていうかやっぱりね、こう人間の自然破壊が進んでね、もうコントロールできないような激しい雨が毎年のように、なんか数十年に一度のって気象庁の人が言ってますけど、毎年あるでと思ってね数十年に一度じゃないですがって、皆さん多分テレビの前で突っ込んでるんじゃないかと思いますけどね。いやいや本当にもうね、まあどこも逃げるとこない時は教会来てください、はい、ここは絶対はないかもしれませんが、少なくとも皆さんの家よりは丈夫ですから、はい、あのここは安心ですからね、来てください。それでは、窓を閉めていただきまして、今日のメッセージをスタートしたいと思います。いざ宣教の旅へというタイトルでありまして、まあ、本当ならね、このコロナがなければ、あるいは大雨がなければ、この時期というのは、まあ、夏の、ね、旅行のシーズンでね、皆さんあちこち行く時ではあるんですけれども、そういうことにならずにみんなステイホームしておりますけれども、宣教の旅がね、聖書の中で始まったお話であります。まず使徒言行録の13章の1節から5節をお読みしたいと思います。使徒言行録13章1節から5節。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。まあ、これはいわゆる、宣教、このこれから使徒言行録に記録されてまいります宣教旅行のね、一番最初のスタートの出来事であります。で、まあ、この宣教旅行というか、この宣教を、まあ、伝道旅行とも言われますけれども、始まりましたのは、アンティオキアというところですね。この地図を見ていただきますと、まあ、これが、まあ、何度も見せておりますけれども、ここがエルサレムですね。でアンティオキアってここですね。エルサレムからも数百キロ離れた北の方ですけれども、前にもお話しましたけれども、当時のこの地中海世界においてはね、第3番目の大きな町だったんですね。でそこに、まあ、自然発生的にこの、まあ、ユダヤ人やそして異邦人のクリスチャンが発生し、そこにバルナバが使わされてですね。でバルナバはタルソに帰っていたサウロを連れてきて、 2人でこのアンティオキア教会を教えて育てたんですね。でその結果としてこのアンティオキア教会は、まあ、立派な教会になりましてね。でそこからこの宣教師を使わす教会になったわけです。で、教会っていうところはこの、まあ、私たちの教会もそうですけれども、この、まあ、もちろんイエス様を信じる人がこう集まってくるところですけれども、そこでイエス様を信じる人たちがこう増えていってですね、そして今度やがてそこからこの教会を生み出していくというのが教会の本来の姿であります。まあ、私たちの教会も、これまでの間にいくつかの教会を生み出してきて、昨年はね宮島に、新しい教会を生み出すことができたわけですけれども、まあ、これは当然のことなんですね。このイエス様を信じる、そしてその福音は他の人にも他の地域にも伝えていかなければならないということでありまして、まあ、その、まあ、一番代表的なスタートの教会がこのアンティオキア教会でありました。でそのアンティオキア教会を育てたのはバルナバとサウロだったんですね。でそこには、何人かの予言する者や教師たちがいたと書いてあります。で、まあ、予言する者というのはなんかこう旧約聖書の予言者のようなイメージもありますけれども、まあ、人々に聖書の言葉を教える、あるいは牧師のような、あ、そういう仕事の人のこともあるかもしれませんが、で、こう何人か名前が書いてあるんですね。バルナバとサウロ以外にキレネ人、ニゲルと呼ばれるシメオンというのが最初に出てくるんです。これニゲルっていうのは、まあ、これはあの英語では多分あの今は、差別用語になると思います。ニグロという言葉ですね。この、まあ、黒人という意味、どうもそれの元になったんじゃないかと言われているので、このシメオンという人は、まあ、黒人だったんじゃないかと言われているんですね。それからキレネ人のルキオで、キレネっていうのはあのイエス様の十字架を担いだ、シモンって言いましたね。彼がキレネ人ですね。でキレネっていうのは今のチュニジアのあたりです。やっぱアフリカなんです。でそこの出身者であったルキオという人、それから領主ヘロデと一緒に育ったマナエン。領主ヘロデっていうのはそのユダヤの領主であったヘロデと一緒に育ったということは親戚なのか、あるいはその重臣の子供であったのか、まあ、いずれにしてもこの王家で育った人ですね。このアンティオキア教会には、まあ、黒人の人もいれば、あるいはアフリカから来た人もいれば、あるいは王様と一緒に育った人もいたという、そういうこう非常に多彩なというかね、いろんな種類の人がいて、人々を、でもちろんバルナバとサウロがいた、まあ、これはまあごく一部でしょうから、本当にいろんな人がいろんな種類の人が集まって教会で教えていたっていうことなんですね。まあ、インターナショナルチャーチのスタートみたいなところですね。まあ、私たちの教会もね、いろんな種類の人が教えてますけれども、そういう意味ではアンティオキア教会っぽいかもしれません、ね、このミタギグリーンチャペルは。で、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げたと。で、アンティオキア教会では、まあ、どういうふうなあの目的で、あるいはどういうふうな期間行われたか分かりませんけれども、断食をしてお祈りをするということが行われていたようなんですね。でその時に聖霊が告げたと、まあ、聖霊、誰かの口を通して聖霊なる神が語られたということでしょうけれども、何と言われたかというと、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために。聖霊自身が、あるいはイエスの御霊ご自身が私の仕事っておっしゃってるんですね。私が前から決めていたその仕事のために、バルナバとサウロを選んで、その私の仕事に当たらせなさいとおっしゃっているわけですね。だからここにはこの、まあ、もちろん彼らはこれから福音を携えて出ていくわけですけれども、これは聖霊の仕事なんだということですね。まあ、さらには神ご自身がなさりたいと思っている仕事を人間が任命されて託されてさせてもらってるんだと。私たちの仕事じゃないということです。聖霊の仕事を私たちが託されてるんだという、そういうことがよくわかるわけですね。 でそこで彼らはまた再び断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させた。まあ、大切なことなので、彼らはまた断食をし、そして、まあ、手を置いてって書いてありますね。これ、まあ、教会では安守なんて言いますけれども、この手を置くっていうのはですね、まあ、いろんな意味があるんですけれども、これは結局その神様の、まあ、権威とかですね、あるいは神様の力とか、そういうものをこの人の上に、神様が注がれますように、与えられますようにと、うん、あるいは神様がこの人を任命されたんですよということを手を置くことによって、まあ、明らかにする、そういう儀式でありましてね、今でもまあ牧師が任命される時には手を置いてお祈りをしたりとか、あるいは、病のために祈る時に手を置いてお祈りをしたりしますけれども、まあ、これはなんか別にそのなんか怪しいことじゃないですね。そういう怪しい宗教はありますけど、そうじゃないですよ。教会ちゃんとその、意味を持ってなすわけですが、で、送り出されていくわけですね。でこれがさっき見せた地図ですけれども、まあ、アンティオキアからですね、さっき読みましたけれども、彼らはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向けて出発した。キプロス島ってここですね、ここです。この赤い線のところが いわゆる第1回目の第1次宣教旅行です。そんなに、まあ、歩いてる行ってるわけですよ、かなりの距離ですが、2回目はこの黒い線なんで、それに比べると1回目ちょっと見劣りしますね。割と近場の感じです、はい。でキプロスっていうのはバルナバのふるさとなんです、はい。だからバルナバにとっては遠くに行く感じはしないんです。ふるさと伝道なんです。でキプロス島を伝道して、そこから、まあ、船に乗ってね、キプロス島に行って、そこからまた船に乗って、こう小アジアって言いますけど、もトルコですね、そこに渡り、その中央部を巡回して、それでまた帰ってきたということなんですね。でちなみにパウロのふるさとはですね、ここですね、タルソスですから、ここには1回目はどうも行ってない感じですけれども、まあでもパウロはタルソスの出身だから、この小アジアには ある程度こう土地感があったんじゃないかと思いますね。だから2人にとって割と親しみのあるところに最初の宣教旅行は行きましたっていうことです。そんなに最初から無理して、ね、遠いアフリカとか中国とか日本とか行ってないですね。まず、自分たちの土地感のあるところ、自分にとって行きやすいところに、まあ、行ってるということなんですが、でもこれ見ていただいたら分かるように、2回目はですね、もう一気に今度はこの小アジアを横切りましてね、それからこのギリシャ、今なんか山火事がひどいらしいですけども、ギリシャまで行ってんですね。でさらにまたこれ行って、今度はローマまで行きますからね、どんどんこう範囲を広げていくわけですけれども、まだこうやってなんかこう宣教旅行に行きましたというと、ああそうかそうか、ご苦労様って感じしますが、実はですね、彼らがこうやってこの時代に、自由に旅をして、そして、福音を伝えることができるためには、いろいろな準備が実は必要だったんです。宣教旅行を可能にした、彼らが宣教旅行が可能であった4つの理由というのがあります。これとても重要なことなんですけども、第1番目はですね、当時は割と比較的安全な世界であったということです。ローマ帝国がこの地中海沿岸を支配していたので、人々はそのなんていうか領地を越えて、だから全部がローマだから、そのもしそうじゃなければですね、結局自分たちの国の隣は敵なわけですね。だから自分たちの地域から隣の地域に行くだけでも危険だったわけです。でも当時はローマが全体を支配してるから、で特にそのパウロもそうですけど、ローマの市民権を持ってる人にとってみれば、もう自由に行き来することができたんです。でもちろんその今に比べればいろいろ安全ではないです、危ないですよ、それは強盗が出たりするんですけども、それでも今から2000年前の時代のことを考えると比較的安全な世界だったということですね。そうじゃなきゃこんなに自由に いくら地中海の中だからといってですね、旅はできません。2番目はですね、交通網が発達してたんですよ。皆さんお聞きになったことがあると思いますけれども、全ての道はローマに通ずというですね、有名な格言がありますけれども、ローマは紀元前からこのローマのに向けての幹線道路をですね、地中海沿岸に張り巡らしたんです。でですね、ちょっと先飛びますけども、これは今も残るローマ時代の道です。ローマ街道、アッピア街道と言われる、これあのイタリア行ったら 見たいなと思ってますけども、これ石畳の立派な道じゃないですか。この道がですね、地中海沿岸にこの色のついた線、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、これあのネットで拾ってきた地図ですけども、ここは地中海ですね。でこうイスラエルがあって、トルコがあって、ギリシャがあって、ローマがあって、フランスがあって、ここイギリスですね。でアフリカですね。この線のついたのは全部ローマ時代に作った道だそうです。なんと8万キロだから、全ての道はローマに通ずっていうんです。すごいですね。しかもですね、ちゃんと規格があったそうです。馬車がすれ違えるサイズっていう、はい、それだけじゃありません。作り方まで決まってたんです。深く地中4メートルぐらい掘りまして、で大きな岩をやって、それから小さな岩をやって、それでこの 地表の下にはアスファルトを敷いてですね、で最終的にこの石畳にするという、これをね、まあ、全部これでしたかどうか分かりませんけれども、ほとんどのところはこれでやったんです。ローマ人っていうのはとにかく建築オタクで、あの例のコロッセオとかね、水道橋とかあるじゃないですか、あれ全部ローマ人が作ったんですよ。大好きな建築が。で彼らは結局この道をこの自分たちの領土に張り巡らすことによって、もうすぐに何か問題あったらダーッと馬車で行けるようにしたんです。ものすごいやっぱりこの、彼らの企画力とね、実行力といいますか、でもこのおかげで宣教旅行が行けたんです。道路がつながってたから。そうじゃなかったらいけませんよ。そしてもちろん海上交通もね、船がで、まあ、安全だったということもあって、この地中海はとにかくもうものすごい数の船が行き来してました。でこのアフリカから穀物が上がってくるですね、そして地中海のオリーブがまた行く、いろんなものがですね、この地中海沿岸を船を通して、まあ、回っていたと。だから、パウロたちもこの船を自由に使って、地中海沿岸を回ることができたわけですね。この道と海上交通です。3番目はですね、言葉です。これもすごい不思議ですね。この時代、この地中海沿岸には共通語があったんです。今ないですよ。この時代はギリシャ語が共通語だったんです。この共通語を生み出したのはアレキサンダー大王です。ローマの前の時代ですね。アレキサンダー大王が世界を支配しましたけれども、その時に彼は自分の支配した地域に同じ言葉を喋らせたんです。自分の国の言葉であるギリシャ語なんですけども、それを少し簡単にして、でコイネというのは共通という意味なんですね。どこでも使えるような形にして、もともとギリシャ語っていうのは、まあ聖書に、聖書は新約聖書ギリシャ語で書かれてますよね。これは当時の世界言語だったんです。その地域の特別な言葉じゃないんです。なので文法とかそういうものが非常に洗練されてるんです。田舎の言葉じゃないから、だから今読んでもちゃんと読めるんです。でこれをやったのがアレキサンダー大王で、だからこの地中海世界の人たちはみんな自分たちの国の言葉も分かったけれども、ギリシャ語が分かったんです。だからどこ行ってもギリシャ語が喋れたら宣教ができたんです。まあ今のまあ英語とかね、フランス語とかそういうような感じでしょうかね。まあ、でもコイネーはもうそれを超える、どこでも使える言葉だったんですね。これが3番目です。そして4番目はシナゴグですね。今回先ほど見ましたけれども、この彼らはここですね、この セレオキア、そこはキプロス島に向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸街道で神の言葉を強しる。これ今から地図原稿を読んでいきますけれども、もう必ずユダヤ人の街道行きます。あるところにはユダヤ人の街道があるときには、まず街道に行って福音を語ります。なぜならばそこにユダヤ人がいるから、聖書のこと分かってますから。話早いですよね。で、全然そういうのないところに、ないところだったのがアテネです。アテネにはなかったみたいですね。まあ、街道はなかったけれども、ユダヤ人の集まる場所はあったんですけれども、でも基本的には彼らはまずユダヤ人のとこ行ったんです。で、この街道を作ったのはディアスポラと言われるこの離散したユダヤ人たちですね。まあ、ご存知のように旧約聖書の時代、ユダヤ人は神様に背いたために、国を失いね、国を追われました。バビロンに連れてかれて、ね、あるいは多くの人はもういろんな世界中に逃げてったわけですね。で、行ったところでユダヤ人はバラバラに住まなかったんです。集まって住んだんです。そしてそこに街道、シナゴグを建てたんですね。で、そのシナゴグを中心にユダヤ人は住んだ。なぜでしょうか。それはですね、彼らは安息日に仕事をしちゃいけなかったからです。で、安息日に街道に集まるんですけれども、まあ、後には安息日に歩いていい距離が決まるんですね。だから街道からもう歩いていい距離があるから、彼を街道を中心にコンパスでぐるっと丸を描くと、そこにユダヤ人がいるということが分かるわけです。これが後にね、悲しい、ホロコーストにもつながっていくんですけども、まあ、いずれにしても世界中ユダヤ人たちは集まって暮らしたんです、まあ、自分たち助け合うということもあり、ね、でもやっぱり一番中心はシナゴクで週に1回安息日に集まって礼拝するためです。安息日に 礼拝しなきゃいけない。でも街道で礼拝する、エルサレムで礼拝できませんから、それぞれの街道に集まって聖書を読んでお祈りをして、神様を賛美して、まさにこの教会のルーツですよ。ユダヤ人は安息日ですか、土曜日にやってますけども、我々はその伝統を引き継いでイエス様によみがえられた日曜日の朝やってるわけです。で、世界中にこのシナゴグがあったから、パウロは行くとこ行くとこでシナゴグを探して、で、安息日にはユダヤ人集まってきますから、聖書開かれますから。で、ここもそう、この後読みますけれども、聖書を開いてここに書いてあることはこうですよ、実はね、ということで福音を語ることができた。これが宣教旅行を可能にしたんです。このいずれが欠けてもパウロたちの宣教旅行は不可能でした。ということはですよ、宣教旅行が行われるはるか何百年も前から神様は準備しておられたということです。もうこのタイミングじゃないとダメです。だからこのタイミングというか、この準備が終わったところでよっしゃーっていうんで、イエス様が地上においでになってですね、十字架にかかってよみがえられて、ね、そして教会が生まれ、アンティオキア教会が生まれ、サウロが召され、バルナが召されて宣教に行くわけです。もう全部お膳立てできてる。これが神の業ですね。これこそが神の業であります。さて、この行ったところで彼らはどのように福音を語ったのかということを、そのまあ、うちの一つを選んで読みたいと思いますけれども、まあ、ちょっと長いんですが、13章の14節から49節、少しずつちょっと抜粋してね、読みたいと思います。パウロとバルナバは、実はですね、この13章からサウロがパウロになってます。宣教旅行行くようになってからパウロっていう名前になってるんですね。で、パウロとバルナバはベルゲから進んでピシデア州のアンティオキアに到着した。これまた同じ名前なんですけれども、これさっき見せた小アジアのトルコの真ん中にある町です。アンティオキアっていっぱいあったんですけどね、に到着したと。 そして安息日に会堂に入って席についたね。
ここでも、
ここでも安息日に会堂に入ってるんですよ。ユダヤ人集まってますから。立法と預言者の書が朗読された後、会堂長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この度、この民、イスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。ちょっと飛びます。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死に当たる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることが全て実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。ちょっと飛ばします。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見てひどく妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものにしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まったということです。ちょっと飛ばしましたけれども、これはこの第1回目の宣教旅行の時にピシデアのアンテオケというところでパウロが語った福音の言葉ですね。で、まあ、さっきも言いましたけれども、ピシデアのアンティオケの街道をまず探してですね、そして安息日に行きました。当然安息日にはもう人々が集まってますから、で、聖書が読まれたわけですね。で、読まれた後で、街道長がパウロたちにですね、パウロはご存じようにファリサイ派の教師ですから、ね、そういう雰囲気持ってますから、わざわざですね、アンティオキアから、あるいはエルサレムから来た教師ということになれば、何か一言お願いしますということになりますよね。でパウロはやったっていう感じ、しめしめっていうね、こうチャンスだっていうことで、でもいきなりイエス様って話はしません。まずは旧約聖書の話、イスラエルの人たち、私たちは、でも自分もイスラエル人であるということ、そして私たちはこの神によって導かれた民であるということを強調しつつ、しかし最後の最後にあのダビデが約束した救い主はイエスなんですと、ナザレのイエスなんですと、そうやってですね、この、上手に福音を語っていくわけですね。で、救い主メシアということですけれども、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのですと。実はね、あなたたち知らないかもしれないけれども、あのダビデが約束した救い主が生まれたんです、起こされたんです。でもそのイエスをイスラエルの指導者たちは罪に定めて殺したんですと。でもそれは旧約聖書の言葉を成就させるためだったんですよ。でもそこで終わっておりません。イエスは死んだが復活しました。イエス、神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。そしてこの自分は違うけれどね、パウロは直接会ってません、声を聞いてますけれども、でも 多くの弟子たちはイエスの復活の証人となってますよと、そうやってこのイエスの死と復活を語るわけですね。でそれは聖書の約束の通りなんです。詩編の16編の、これは、少し形を変えた抜粋ですけれども、詩編に書いてあるでしょう、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないと。その約束の通りイエスは死んだけれどもよみがえったんですよと。だからこういうのはユダヤ人、聖書のことを理解しているからこう話が通じるわけですよね。でそこからこうイエス様のことを、このようにして伝えていく。でそれは何のためかというと、あなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。律法を守っては義とされないよねと。私もファリサイ派だからよくわかるんだと。律法を守ろうと思ってもなかなか守れない、人間の罪深さがある。パウロはね、自分自身のことをロマ書やガラテヤ書でも語ってますけれども、でもイエス様の死と復活は律法に成し得なかったことをやったんだと。イエス様の十字架によって罪が贖われて、この方を信じることによって私たちの罪は完全に贖われて神のことされるんだと語ったわけですね。初めて聞いたユダヤ人の人たちもびっくりしたと思いますけれども、そうなのか、そんなことがあるのかですね。でおそらくこのパウロとバルナバのその語る姿を見て、その堂々たるね様子を見てですね、この人たちの言ってることは、間違いないかもしれないということで、これ終わった後でこの人々が集まってですね、もっと話聞かせてくれって話をしたわけですね。で、なんと次の安息日には、町中の人が集まってきました。なんとユダヤ人以外の人も集まってきた。なんか珍しい教えがを持ってきた人がいるということで、町中の人がこの街道に押し寄せてきたわけですね。こういうことが起こらないかなと私も毎週思ってるわけですけどね、なかなか御嶽本町2000人の人がね、ここに集まってきてほしいなと思いますが、で集まってきた。でこれでパウロはやったと思ってね、いよいよチャンスだと思って福音を語るんですけども、なんとユダヤ人たちがこの群衆を見てひどく妬んだんですね。これがねユダヤ人たちの残念なところですね。彼らは自分たちは神の民で、神に選ばれた民だと思ってる。だから自分たちは救いに値すると思ってるけども、異邦人は違うんだと。彼らは神に選ばれてないんだ。だこのイエスの福音は素晴らしいなと思ってくるのも、これ自分たちのものだと。自分たちの苦労してきた、特にこの人たちはみんなディアスポラですからね、国を追われた人たち、国から離れたところで一生懸命エルサレムに向かってお祈りしてた人たちですよ。ああこの福音が自分たちにも来たということで喜んでいたんだけども、異邦人までやってきて、異邦人も救われるなんていうもんですから、ユダヤ人たちはこれを見てですね、ひどく妬んで口汚くなく罵ったと。パウロたちをの反対、パウロたちに反対したんですね。でもそれを聞いたパウロやバルナバは、パウロとバルナバはとんでもないと、私たちは異邦人の方に行く、この福音はユダヤ人だけのものじゃないんだ、これは世界の人たちのものなんだ、全ての人類のための福音なんだ、あんたたち何言ってんだと、何を心の狭いこと言ってるんだと言ってですね、このユダヤ人たちの反対に負けずに福音を告げ知らせていくわけですね。でこの同じことがこれから行く先々で起こります。当然ですよね、まず街道行きますから、まずユダヤ人持ち上げて、旧約聖書からお話をする、でも異邦人がやってくるとユダヤ人はみんな妬んでですね、これは自分たちだけの救いは自分たちだけのものだ、自分たちだけが神様の民なんだって言ってですね、でパウロたちを迫害するということは起こりますけれども、でもこのおかげでというかね、街道があってユダヤ人たちが反対することによって福音は異邦人に広がっていくわけです。だからユダヤ人たちが妬んで反対することもまんざら無意味ではなかった、それも神様を用いられているということなんですね。ということでね、いざ宣教の旅へという今日お話をしたわけですが、最後にまとめて終わりたいと思いますけれども、最初にも言いましたけれども、この宣教の準備 彼らがこの地中海世界を自由に福音を携えて回ることができたのは、何百年も前から神様が備えておられたからですね。主の準備があった、主の備えがあったからこそ、しかもローマ人による立派な道路があり、船が走り、安全が守られ、アレクサンダーによって言葉が統一し、大変なことですよこれ。そんなちょっとそっとできることじゃないですよ。言葉が統一されてね、道がつながって安全で、しかも行くとこ行くところに街道があってでしょ。そういうとこ全部準備して、聖霊が私の働きのために行かせなさいって言われるわけです。準備はできたよ、福音を伝えてこい。これはね、神様のなさることはこういうことなんだということを私たちに教えてるんですね。私たちは神様が私たちの知らないところでどんなことをしておられるかわからないんです。知らないんです。知らないところで神様は私たちのためにさまざまな準備をし、働きをしておられるんです。私たちは自分たちの知ってることぐらいしかわからないから、なんで神様こうなんですか、もっとやってくださいよみたいなことを言うわけですけども、とんでもない話ですね。私たちは知らないだけで、神様はさまざまな備えをしてくださっているということを忘れてはなりません。そして2番目は、宣教の働きは、これは聖霊の働きだということですね。最初に読みましたけれども、これは私の働きなんだと、私のために再びを選び出しなさいと聖霊はおっしゃっている。福音を伝えるということは神の技なんですね。神が全人類を愛して、神が全人類を福音によって救いたいと思っていらっしゃる、その働きに私たちはわずかに参与するだけなんです。私の仕事じゃないんです。あなたの仕事じゃないです。私の仕事だと思ったら大変ですから、これ聖霊の働き、その聖霊の働きに私たちはちょびっとだけ用いられるということですね。そしてでもその働きはまずいきなり皆さんのところに天使が現れて、枕辺に現れて、あなたは明日アフリカに行きなさいとか、アンデス山脈行って福音伝えなさいとか、中国の奥地に行けなんてことはね、まず言われませんから。たまにそういうふうに言われたと言って行く人いるんですけど、僕はあれはただの幻だと思ってますが、まあ行った人に対して申し訳ないですけども。なぜならばパウロとバルナバはまずふるさと行ってるんですよ。土地勘があってね、ちゃんと交通網も分かって、道も分かってるとこ行ってるんです。そこからこう徐々に広がっていくんです。こう徐々に広がっていく話はまたこれからしていきますけれども、まずはだから私たちはこの神の言葉を、ね、そんな見ず知らずの遠い人に話す必要はないんです。まず私たちが語れる人のところに語るべきなんですね。私たちが知っており、そして同じ言葉を語り、ね、同じ理解をできる人たちに福音を語ることがまず宣教の働きだということですね。それでも福音はどこで芽を出すかわからないんです。パウロとバルナバはまず街道に行ってユダヤ人たちに話したんですが、福音を信じて救われたのは異邦人だったんですね。これがね、神様の働きの面白いところです。意外なところです。これがこうやれば絶対こうなると思って一生懸命やっても、そうじゃないことが神の技として起こっていくんですね。でもこの意外性というかな、そもそもこの使徒言行録最初から読んでますけれども、集まってお祈りしていたら知らない言葉で話し出してね、迫害が起こって散らされて、全然遠いアンティオキアのところみたいなところに異邦人が集まって、そこでバルナバが使わされて、サウロが使わされて、福音を語ったら立派な教会になって、そこから宣教に行くなんてですね、誰もこの使徒言行録のシナリオ最初から予想できないですよ。聖霊の働きってのはそういうものなんですね。私たちの思いを超えるってよく言いますけれども、予想できないというかな、それが面白いところですね。でも私たちは託された仕事を選ばれて、託された仕事をしていくっていう、でもその結果としてどうなるかは分かりません、ね、 さあ、あなたも使わされている。この話はただパウロとバルナバの話じゃないんです。私たちも同じように宣教の旅に出ていかなきゃいけないんです。でも大丈夫です。遠くに行けとは言いません。あなたの知っているところに、あなたの知っている人に福音を伝えていく。これはあなたの仕事ではない、私の仕事ではない、精鋭の仕事なんです。神様の技なんです。神様がそうしたいと思っていらっしゃるから、それに私たちも少し参与させていただけるんです。結果は分かりません。どのような形で現れるかも分からない。でもこの神の働きに私たちは出ていかなければならない。お祈りいたしましょう。天のお父様、バルナバとサウロ、後のパウロがアンティオキア教会で祈られ、宣教の旅に出かけていきました。この記念すべき、また教会にとって非常に大きな1ページ、今日こうして皆さんと共に学ぶことができたことをありがとうございます。しかし神様、彼らのこの一歩を踏み出すために神様ご自身がどれだけ時間をかけ、大きな御業を行って備えをしておられたことでしょうか。私たちにはあなたの技のすべてを知ることはできません。しかしあなたは私たちを使わすためにすでに準備をしておられることを信じて感謝をいたします。結果はわからないけれども、私たちはを使わせてください。あなたの福音を伝えるために使わせてください。この福音だけが私たちを罪から救い、贖い、永遠の命を与えてくれるものです。この福音だけが私たちを神の子としてくれるものです。どうぞこの福音の言葉を人々に伝えるものとして、私たちを宣教の旅へと旅立たせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と
仰ぎ子稲川区は、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。どうぞお座りください。ようこそおいでくださいました。